松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
はい、今月のゲストはテイスリー株式会社代表取締役 CEO 榎本俊夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今月はですね、私がもうだいぶ前からお世話になる榎本さんに東京からお越しいただいてですね、はい、約10年かな、そのくらい前からきっとお世話になってると思うんですけど、
はい、
大の IT の苦手の私のサポートしてくださっていてですね。
IT のサポートですね、
はい、はい。私が使いこなせてる携帯電話、iPad、PC と、全て榎本さんが後ろでアドバイスしてくださってたんです。
後ろでアドバイス影でアドバイスですね、
はい、なんでよく使いこなしててよく使いこなせてるなって言われるんですけど、実は大の苦手ですね。
ああ、そうなんですか、はい、いや私もちょっとそんな話聞くとレベルは違いますけれども、もっともっと私は使いこなせてないので、今日いろいろお勉強できたらなと思いますね、は
い、なかなか会えない方だと思いますので、
ぜひ良きご縁
になればと思いますね。
いや、紺のブレザーに紺のネクタイがとってもお似合いな、はい、ザ IT という感じがしますけれども
ありがとうございます、
はい、榎本さんもともともうずっとこの業界でお仕事をされてらっしゃるんでしょうか。
はい、私は27まではずっと全く別業種でやっておりまして、
はい、
で27からIT 業界に飛び込み、30で起業するっていうような形になります。
3年で飛び込んで起業ですね、はい、松本さん、
その27前の話をせっかくなんで皆さんに、はい、この場で暴露してもいいんじゃないですか。
そんな暴露が、はい、はい、ぜひ。
そうですね、27 の、 IT に飛び込むまでは、実は私ギャンブルだけで生活をしているという期間を4年間。
どうしましょう松本さん。ギャンブルだけで、はい、
この4年間を経て今 IT に飛び込んだんですけども、
ギャンブルは趣味ではなくてギャンブルで生活をしていたという、はい、
そもそもなんで生活ができるのかはてなだと思うんです、
はい、
そうですね、本当にもう、どうやってお金を稼いで生活していくかっていうところと、うん、起業のきっかけにもなったんですけど、
はい、
自分がこうアルバイト時代の、後輩だったり、うん、仲間っていったところを、どう一緒にこう生活していくかっていうところの考えた追求の結果が、
はい、
ギャンブルの中のパチスロだったという
ほ
ことになります。
パチスロ選ばれたわけですね、
はい、
そこに至るまでにもいろんな経緯がきっと終わりだったと思うのですが、
ね、そう、それ何人ぐらいの組織でやってたんですか。
最大で、18人ぐらいまで、ちょっと軍団という
か、軍団でパチスロ軍団、
はい、2チャンネルで叩かれたりもしたことあるんですけども、
あの人らいつもいるぐらいの、はい、趣味の域超えてるぐらいな感じでしょうかね。
そうですね、はい、もう榎本軍団って名指しで書かれておりました。
松本さん、これ榎本軍団どうでしょうか ね
この時代にすごいですよね。
すごいです ね
で、その彼らを束ねて起業したんですもんね。
そうですね、本当にもう彼らをこう、このままではいけないというところで、彼らをどうこの社会というところに一つの方法としてやるために、自分が起業して彼らの場所を作るというような形で起業をしました。
そのパチスロっていうのも、榎本軍団とおっしゃるからにはやはりリーダーだったわけですよね。
そうですね、
そのリーダーにパチスロのギャンブルでついてきてくれていた人たちと一緒に社会に出て、
はい、
ちゃんと仕事しようと、ちゃんとと言いますか、
はい、
ね、ということですよね、
はい、
それで今何期目でしたっけ。
今ちょうど11期目になります、
ドラマの中の話みたいですよね。
本当ですね。そんなことが本当にあるんだなという、はい、しかも個人ではなく組織で一緒に全然違う畑のお仕事に移られたということですよね、
はい、
で、こんな感じで紹介良かったですかね。
はい、ありがとうございます。
ではここから榎本さん、今実際 IT でどのような仕事をされているのか、皆さんにお話を聞かせていただきます、
は
い、
ありがとうございます、弊社は 主に中小企業の、IT 部門、もうパソコンとかトラブルを対応する部門の、アウトソーシング IT の顧問として、企業様の IT 部門をアウトソーシングするサービスを提供しております。
企業さんからこの部分を助けてくださいと外部委託されるということですよね。
はい、企業はなかなか社内にIT 部門というところを作るのがやっぱりまだまだ難しくて、で理由としては、一つ IT 人材の不足、あとはどちらかといったら売上自体はそのものを生み出す部署ではないので、そこにまあなかなか人を避けないという2つの理由から、私たちのような外部の機関にその部門をアウトソーシングするという流れができてきております。
まさに松本さんが今ね、
そうですね、
お願いされているということですよね。
それこそ周りの経営者なんかを見てて、 IT の専門家を雇ってて、実際辞めるときに喧嘩別れしてる人もちょいちょいいるじゃないですか。
もう社内の中で雇ってしまってということですね。
でそれで後で大変な思いをしてる人を過去見たことがあって、そうはしたくないなと思ってる時に、そうぴったりな榎本さんがいらして、
あえてアウトソーシング、ということを選ばれたわけですね。
で実際にね、その方を社内に置いとくリスクもあると思うので、で私なんか IT 詳しくないんで、その方が詳しいふりしてたら、
本当ですね。でもすごい内部の情報まで共有する方になるわけですもんね。
そうですね。なんでそこはね、絶大なる信頼がないとなかなかお任せはできないですけど、
あえてお願いしてしっかり契約書を交わした方がいい場合もあるんだなというふうに今学びますね。
はい、そうですよね。
どうですか、実際にお願いされていて今、松本さん。
そうですね、まず IT に関する私のストレスがないですよね。前に向かっていく立場の私からすると、苦手なことに時間を割くのはとてももったいないと思うんですよね。
わかる、そこにも調べるだけでももう苦痛ですものね。ストレス、今までどんなストレスを抱えてらっしゃったんですか。
ねえ、分からないことだらけですからね。
何が分からないかも分からない。
で誰に聞いていいかも分からないし。
なるほど。
だからね、出会ってから榎本さんに全部サポートしていただいてて、
榎本さんはどんなことでもお任せくださいという感じなんでしょうか。
そうですね、松本さん のサポートさせていただいている大きな側面2つありまして、1つは困ったっていう部分の解決、でもう1つはこんなことできないのっていうところの実現っていう形で、困ったを解決し、こんなことできないのっていうことをどう実現するかっていう形で伴走させていただいているような形になります。
でまた IT のご相談ってきっと多岐にわたると思うんですよ。ちょっと来週から具体的にこんな困った時にこんな風に解決できますよなんていうのも聞いてみたいですね。松本さん、
そうですね、ぜひそんなとこを聞きながら知識を広められたらいいですね。
今月はちょっと学びの月になれたらなと思います。榎本さん、どうぞ来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士若狭一郎さんを迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。若狭さん、だいぶお久しぶりですね。
そうですね、5年ぶりぐらいですかね。
ですよね、そう、5年か6年ぶりですよね。
はい、
当時よりだいぶこうスリムになった気がする
んですけど。あ、そうですか。
はい、あ、そうなんですね。
去年ぐらいからちょっとプライベートジムに行って、
はい、
筋トレするようになって、
やっぱりそうですよね、なんか当時より肌艶が良くてすごい健康的な感じがします、
ね、あり
が
とうございます。若返った感じですね、松本さん。
当時あれですよね、浅野さんのご縁でお会いしたのがきっかけですもんね。
そうです ね、弊社の浅野代表のご紹介でお会いさせていただいたのがそもそものきっかけでした。はい、はい、
その浅野さんも今ジム行ってだいぶ締まってきました。
あ、本当ですか。代表の浅野さん、はい、この番組の初回でね、お話いただきましたよね。はい、
そうですね。今若狭さん大阪で、お仕事されて何年ぐらいになるんですか。
そうですね、もう6年半、もうすぐ7年になりますね。はい、
もうそんな経つんですね。その前が検事をされてたんですよね、確かね。
検事をしてまして、その後、はい、京都 の法律事務所で4年ほど勤めていたんですけれども、はい、その後移籍しまして、はい、ベリーベストで、仕事し、ベリーベストで弁護士をやってます。
はい、今松本さん、さらっと検事というふうに出ましたけれども、はい、弁護士のお仕事の前に 検事でいらっしゃったんですか。
はい、なかなか聞けない話じゃないかなと思って、ね、今日そこら辺をぜひお聞きしたいなと思うんですけど、はい、あの検事をお務めになられてからベリーベストに移られた、
はい、
そこら辺の経緯などを少しお聞きできればと思うんですけど。
そうですね、あの検事の仕事っていうのは、はい、2年に1回全国転勤があるんです、うん、で、まあ、結婚して大阪で勤務して、その後大津京都と勤務しておったんですけれども、はい、まあ、そろそろ今度ちょっと遠くの方に移動しそうな予感がしたものですから、ただ妻も仕事をしておりましたし、はい、子供も小さかったので、うん、まあ、なかなかもうちょっと転勤は難しいだろうということで、検事を辞めまして、うん、で、検事も弁護士も同じ司法試験受かっていればなれる職業ですので、あの弁護士になることにしました。で、最初はまあ、縁あって京都の事務所で、はい、勤めておったんですけれども、はい、まあ、やっぱり検事としての経験が活かせる場面っていうのがどうしても、うん、まあ、事務所自体もそれほど大きくなかったので少なかった、うん、で、そうしてる中でベリーベスト法律事務所が非常に急成長している中で、刑事事件も刑事弁護の事件もやっていると、うん、取り扱っているということで、まあ、そういう事務所であれば自分の検事としての経験、刑事事件に関する経験を幅広く皆様のために役立てていけるんじゃないかなということで、うん、ベリーベスト法律事務所に移籍したと、まあ、そういういきさつです。
なんか検事も弁護士も難しいイメージしかないんですが、はい、松本さん、
なかなか身近に、ね、そういうプロフィールの方がいらっしゃらないので、本当貴重な機会ですよね。
レアな存在。はい、
ありがとうございます。
やっぱりその検事の経験を生かせる事務所、生かせない事務所というのは弁護士事務所もかなり分かれてくるんですかね。
そうですね、あの検事のとしての経験、はい、刑事事件の経験をまず生かそうと思うかどうかっていうところで、いや別にもうそこは、まあ、それはもう検事の経験はもう十分やったからもうそれでよくて、うん、もう民事の事件、民事の仕事にもう完全に切り替えて、普通に弁護士してる方も多くいらっしゃいますし、うん、ただまあ自分の場合はまあ得意分野といいますか、はい、自分ができること、自分の売りになるものはというふうに考えて、うん、そうすると、まあ、刑事事件、やっぱりまあそこは刑事事件になってくるかなと、うん、それを最大限活かせるフィールドということで、うん、ベリーベスト法律事務所を選んだという、まあ、そんな、うん、まあ、考え方でした、はいはい、
きっと何かこう判断したり見解しなければいけないときに無意識のうちにも刻まれたご経験があるので、はい、うん、他の人では発想できないような見解とかがきっとできるのではないかなと思いながらお聞きしてますけれどもね。
やっぱりこの事件最後どういうふうに展開するんだろうとか、うんうん、捜査する側としては今後どういうふうに動くんだろうかとか、うんうん、
ね、
そういった方向性についてはやっぱり、それまで、まあ、向こう側というか、うん、検察庁の側で
想定しやすいことも
そうですね、やってたことから、まあ、得た考え方というか、まあ、体の動きっていうのが分かるような気がします。なんかちょっ
と具体的にいろいろとなんか例を挙げてお話しいただきたいですね、はい、松本さん、ね、ちょっと今月はその辺もいろいろお話お聞きできたらと思っています。来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。松本隆弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本隆弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。